それでは聖書を拝読いたします。本日の聖書の箇所は、公約聖書新約聖書の17ページ、マタイによる福音書11章29節から30節となっております。拝読いたします。私は柔和で心のへりくだったものであるから、私の首輝を追って私に学びなさい。そうすればあなた方の魂に休みが与えられるである。私の首輝を追いやすく、私の荷は軽いからである。本章はイエス様と共に学ぶ平安への道1という題で、泉川牧師にメッセージを語っていただきます。
皆様おはようございます。お祈りをして、今日の御言葉を取り継がせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。今日もあなたの代わりなきご愛の中で、私たち一人一人が守られ生かされていることを感謝申し上げます。そしてまたあなたは私たちを最も尊いものとしてくださって、あなたを礼拝し、またあなたとの命の交わりの中に置いてくださることをありがとうございます。今日もこのように礼拝に招かれて集いました私たちであります。心からの感謝と賛美等をあなたにお捧げしたいと願っております。また私たちが捧げる礼拝があなたの喜びとなれることを願っております。また私たちはあなたを必要としておりますから、あなたが今日も私たちに命の糧として聖書の御言葉を与えてくださることを感謝いたします。どうぞ私たちがあなたの御言葉を理解することができますように、深く受け止めることができますように、また受け入れました聖書の言葉を通して働いてくださるご聖霊の豊かな取り扱いに私たちが預かることができますように、私たちは神の子でありますから、御言葉を通して働かれるご聖霊によって、私たちがますます神の子にふさわしい心や思いを持つことのできるものとさせてください。これから語ろうとするこの小さきものもあなたのご主権のもとに置いてください。御手に委ねてイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それでは今日はマタイによる福音書の11章29節30節のお言葉が示されておりますので、そこから御言葉を取り継がせていただきたいと思います。もうすでにお気づきのことであると思いますけれど、今年度ですね、教会として特にこの御言葉、今日取り上げる御言葉ですね、それを私たちの生活の中に中心に置いて、その御言葉を深く深く私たちが受け止めて、またその御言葉の中を生きることができるようにということを願っております。一度聞いて分かるというわけではありませんから、私たち一人一人がそれぞれの生活の中で一つの言葉ではありますけれど、その一つの御言葉をこの1年をかけて味わい、自分のものにしていただきたいというふうに心から願っております。なぜこの御言葉なのかということですけれど、私たちにとってですね、30節にあります、ごめんなさい、29節の後半の方にですね、そうすればあなた方の魂に休みが与えられるという言葉があります。いわゆる平安ということですね。イエス・キリストは私について学びなさいと言われました。そのことの結果として私たちに与えられるのは平安であると、魂に休みが与えられると、このように語ってくださっているわけであります。で、私たちにとってですね、この 魂に休みを得るということは最も大切なことであるということを教えられます。ですから天の父なる神様はイエス・キリストを通して私たちにこの魂の休み平安を与えたいと願っておられるわけですから、私たちはその平安を本当に自分のものにしていきたいというふうに思うわけです。そのための唯一の方法がですね、イエス・キリストが私に学び、私のように、私に学びなさい、またそうすることによって一緒に歩むことであなた方はその魂の休みを平安を得ることができるよと教えてくださっているわけです。でこのことはですね、多くの人たちにとってどういうふうに受け止められているのかというのはちょっとわからないところではありますけれど、例えばこの体を例えますね、この体の中には命があります。そして命を持っているということは命のためのエネルギーがあって、ね、力があって、その力を用いてその日その日を生きているということであります。ですから生きるということはですね、命の力があってこそそれを発揮することができるものであるということを知らないといけないですね。それと同じように私たちは魂という領域を持ってますけれど、その魂もですね、休むことによって命の力ですね、それが満たされることを通して私たちの魂というのもですね、生き生きと活動することができるということです。そういう意味ではその時に私たちにとって平安というものが一つのキーワードになるんだよということをイエス様は教えてくださっているということです。例えばスポーツの世界がありますね。100メートルを10秒でという、こういうところを10秒以内ですね、そういうところで競技をしている方々、あれほどのですねパフォーマンスするんですから、さぞや私たちはもう力いっぱいこうして体に力を入れて走っているんだろうというふうに思うわけですけど、そうではなくてですね、本当に極限のですね力を発揮していくためにはいかに力を抜くかということが大切だというふうに言われていますね。ですからどんな競技であっても良いパフォーマンスする人たちはですね、決して緊張したりですねガチガチに固まっているということではなくて、ある意味ではものすごくリラックスしているという、こういう状態であるということなんですよね。ですから私たちは与えられた力をですね発揮するためには、そこに私たちの力をそこに全部注いでいかなければいけないんですけど、そのためにはですね無駄なところに力が入っててはダメなんだということになるわけです。それは心においても一緒ですね。私たちがイライラしてたりですね、何かこうして悩み事があったりいろんなことを考えているという、こういう内面的な状況の中で、私たちの愛するものを守ろうとか生かそうとか助けようとかするときにですね、余分なところに自分たちの心のエネルギーを奪われてしまっていると、私たちは限られたその力を愛するもののために注ぐということができなくなるということですね。天の父なる神様は無限と言っていいほどの力を持っていらっしゃる方であります。そうでありながら天の父なる神様はご自身の持っている知恵であっても力であっても無駄に使うということはないということですね。そうではなくて本当に必要なところにご自身の持っているものをそのままにこうして注いでくださる。ですからイエス・キリストがおっしゃったように、我々はですね天の父なる神様がどうされているのかということを確認して、私たちもまた同じように生きていくということが大切ではないかというふうに思うわけです。さて今日はこの御言葉を通して学びたいのでありますけれど、28節の中で実は皆様がよく知っている、すべて重荷を負って苦労しているもの、私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげましょうと、このようにイエス・キリストが言われましたね。私たちはすべて疲れているんだ、 疲れ果てているんだということをイエス・キリストが言われたわけであります。どうして私たちは神様から生きるための力を与えられているのにもかかわらず疲れてしまうのかという話になりますね。この体のことを例えるのであれば、皆様は体のあちらこちらに痛みを感じるということがあるでしょうかね。腰が痛いとか肩が痛いとか首が痛いとか、まあ、いろいろ痛いということがあるのだと思います。痛いということはですね、そこがものすごく緊張している、要するに力が入っているということですね。そうすると普段の生活、歩くでもいいし、いろんなその作業をするでもいいんですけど、それをするたびにですね、私たちは痛くて緊張しているところがありますよね。そこのために無駄にエネルギーを消費しないといけなくなります。そうすると体が柔らかくて温かい人がですね、一日の生活の中である仕事をした、この仕事をしたという時に残る疲れですね、それと体が痛くて体に力が入っていて、それでいろんな作業をする人の同じ仕事をした時に、その人はきっとたくさん疲れてしまうんですよね。ですから私たちが疲れ果ててしまうということの中には、私たちのやるべきことがあるにもかかわらず、そこに無駄な力を使わざるを得ないからだというふうに言うことができるわけです。皆様でもがっかりしたとか、あるいはもうイライラしたとか、いろんなそういう心の状態になったことがあると思いますが、その時に皆さんは普段の生活よりも疲れませんか？どうでしょうね。私たちは体であっても、あるいは心であっても、神様が私たちに与えてくださったエネルギー、力というのはですね、一つの一日分という力を与えられているわけです。その一日分の力を持って生きなければいけないのに、体もガチガチで無駄に力をいらないといけないといけない、心もいろいろイライラしたり落ち込んでたり不安であったりすることによって、余分にそのために心のエネルギーも使ってしまう。しかしその一日の中でやらないといけないことがあると、こうなるとですね、同じ一日を終える時であっても、ある人たちは心地よく眠りにつくことができるでしょうけれど、ある人たちはですね、疲れすぎてしまったために容易に眠ることさえもできない。普通は眠るというのはですね、平安な心を持ってたら眠りやすいですけど、平安を失った心のままでどんなに寝ようと思ってもですね、なかなか寝ることができるものではないということですね。ですから私たちが平安を持っているということはとても大切なことであるということを私たちは覚えたいというふうに思うわけです。先ほど司会の方がですね、ウクライナのことについて祈りを捧げました。本当にこのおそらく全世界が今一番注目しているのは、そこにおける戦い、戦争のことであろうかと思います。しかしもっと私たちが日常生活に近づけて物事を考えていくと、外国での戦争だけではなく、私たちが生きている日常生活の中でもさまざまな争いが周りにあるということに気がつくんですよね。で、私自身はですね、人間が生きていく中で最も疲れるものの一つの中にですね、いわゆる対立とかですね、争うとかですね、そういうことがあると思います。夫婦であれ、親子であれ、兄弟であれ、あるいは友人同士であれ、お互い同士がですね、激しくぶつかり合う、争うという状況になった時のことを想像してみてください。その時はですね、もうカーッとなってますから、お互い感情をぶつけていくということになるかもしれませんけれど、それを終わった後にですね、一人になって冷静になっていく時に、本当に身も心もですね、ものすごく疲れてしまうということではないかというふうに思いますね。ですから人が本当は神様から与えられた力を用いて本当に心地よい疲労を体験しなければならないところ、私たちは最も争いという中ではですね、必要以上に私たちは大きなエネルギーを生きるという一日のために使っていかなければならないということです。 ですから聖書の中でもしあなたが怒りを覚えるのであれば、その日のうちにその怒りは解決しなさいと教えてくださってますし、また神の御前にこの世に出かけて、その礼拝を捧げる、あるいはお祈りをすると、こうして近づくときには、もし兄弟あるいは姉妹との争いを心の中に覚えるのであれば、まずは和解して心の平安を取り戻してから神の御前に近づいてきなさいとも教えてくださっているわけですよね。ですからそういう意味で私たちの体であれ、あるいは私たちの魂であれ、生きているということ、また生きて活動するということは力が必要であり、私たちは無駄に使う力は本来与えられてないんだということを知らなければなりませんね。ですから私たちに与えられた力は神が与えてくださったものですから、その力を最も良い形で一日を使っていくために、私たちにとってなくてならないものは実は体のリラックスであり、そして魂の平安であるということをまず覚えていただきたいと思います。そういう意味で私たちは争いをですね、本当にこの自分たちの生活の中から退けていきたいというふうに思います。また争いというのはですね、当人たちだけが疲弊するということではないということは、今のウクライナの状況を見て世界中の人たちがですね、ある意味では心に重いものを背負いながら一日一日を過ごしているということを通しても知ることができますね。私たちは神様が人とのつながりの中で生きることができるものとして作ってくださいました。ですから人が悲しんでいると自分も悲しいと感じる心を持っています。相手が喜んでいると自分も嬉しいなという心があります。それと同じようにですね、この争っている姿を見たときに私たちの心はですね、ものすごく緊張していくということになります。ですから、ウクライナのことに限らないんですけれど、その人と人とが争う、その争っていることを見た人、聞いた人、それに当事者として立ち会った人たち、彼らの争いをですね、自分たち自身の魂をものすごく疲弊させる出来事として受け止めていくんだということを覚えていただきたいんですよね。もしこの礼拝の中でそういうこと絶対しませんけれど、もし私が誰かに対して怒りを感じていて、その礼拝の間のメッセージの最中ずっとですね、もう本当に怒りを感じながら、怒っている言葉、感情をですね、さらけ出しながらこの30分なりを起こしてお話をしたとしましょう。その礼拝が終わって皆様はお家に帰るときにですね、今まで以上に疲れて帰ることになると思います。別に私が皆様のことを怒っているのでなかったとしてもですね、私が誰かのことで怒ってたとしても、それは皆様にとってはですね、同じように大きな疲れとなってしまうということです。ですから怒りというのはですね、自分自身の生きるという力を無駄にしてしまうことになりますし、また怒りというのは周りの人たちの生きる力をも奪っていくものとなるという意味では、この怒りはですね、本当に私たちの生活から遠ざけて、逆に私たちにイエス・キリストを通して与えていただける魂の休み、平安というのを私たちはいただいて、それを用いて私たちは与えられた力をですね、十分に使って、神の御心を十分に使って周りの人たちの幸せを、それを達成することが必要ということですね。それが結局私たちが与えられた力を、その十分にそれを用いることができたので、その力はですね、平安な心を持っていると、その力を十分に使うことができると同時にですね、そして平安だから今度は疲れた力を充電する、それを回復させるために休んでいる、その休みの時間が私たちに新たなる力を満たしてくださるものとなるということなんですよね。ですから与えられた力を発揮するためにも、 そして与えられた力が使われた後にはそれを補って満たすためにも私たちの魂に平安があるということはとても大切なことだということを心に留めたいんですよ。イエス・キリストはそのことを知っておられましたから、イエス・キリストは与えられたものは神様からいただいたもの、神様からいただいたものは最も尊い正しい目的のために用いることが良いのだということをイエス・キリストはいつも心に覚えておりましたから、ですからイエス・キリストは与えられたものを最も良い形で使っていきました。ですから働くときには働き、そして十分働いたらイエス・キリストは嵐の中であってでさえももう本当にぐっすり寝てしまうほどに十分な休息をとってらっしゃったということですね。私たちもそうなっていきたいというふうに思うわけです。さて、先ほど私たちが疲れるものの中で対立するという争うということがあるというお話をいたしましたけれど、どうしてそういうふうになってしまうのか、ここにはですね、義、正しいということが関係しているということですね。私たちの感覚からするとですね、正しいものは良いものではないかというふうに思うわけです。ところがですね、実際こういう戦争であったとしても、いわゆるウクライナにはウクライナの人たちの言い分がある、要するに自分たちの側の主張する義というのがあるわけです。こうあるべきだ、こうしてもらうべきだという義があるわけです。しかしそれを侵略しているですね、そのロシアにとってはですね、彼らは彼らの言い分があって、私たちはそうせざるを得ない理由があるんだという話にきっとなるんですね。ですからそれぞれの言い分はそれぞれの国にとってはですね、これは義と呼ぶべきようなものであると言っていいと思います。またある時にですね、私が伝道者がメッセージを語っている時になるほどと思ったことがですね、罪人である夫婦、罪人だとお互い自覚している夫婦は仲良く平和に暮らすことができる、でも争いが絶えない夫婦というのはどちらも正しい人であるという、こういう表現したんですよね。ですから夫は自分が正しい、お前が間違ってると言います。で、妻は私が正しい、あなたが間違ってるとこう言います。それぞれ正しいと思っている人間だからこそ相手のことを批判してぶつかり合うということになるわけですね。ですからそういう意味で私たちが普段これが正しい、こうあるべきだというような類の正しさというのはですね、おそらくそうでない考え方やり方をする人との間には必ず対立を生んでいくものとなっていくということですね。私たちはですね、対立のために私たちに与えられた力を用いるべきでしょうか、それとも私たちは和解の福音を委ねられているという意味においては対立しているものを一つにさせるために私たちの力は用いられるべきでしょうか。でも私たちは注意しないとですね、自分が正しいと思ったときにはですね、引くことができずに相手を必ず変えようとし、場合によっては相手を泣き者にしようとするまでにしてしまうということですよね。で、そのような義を持っている者の怒りですね、相手を破壊してしまおうとする力ですね、それは最も大きいのがそれぞれが義を主張する時であるということを我々は戦争とかという対立を見ながら知るべきであるということを教えられるわけです。正しいものであるということは大切なように思います。でも正しいということに立つことによって争いが絶えないということもあります。一体私たちはどういう正しさ、どういう義を持つべきかということを聖書を通して教えられ、それを自分のものにしていかなければいけないということですよね。で、私たちが求めるような義というのはどういうものか、少なくともですね、私たちはイエス・キリストという方を 知ってますし、イエス・キリストを信じていますよね。で、聖書の中に義人はいない、一人もいないというお言葉も皆様も知ってらっしゃると思います。人は完全なものではないので、人はですね、決して本当の意味での義人とはなれないんだ、そう聖書が教えるので、その御言葉の前でそう本当にその通りですと、うなずく人たちは多いと思います。私は完璧だとこのように言う人がいたとしたらですね、その人はあえて嘘をついているのだと言っていいと思いますね。でも義人はいない、一人もいないというこの状況の中で、罪人である私たちのために全くその義なる方としてイエス・キリストはこの世界に来てくださって、だから全ての人々の罪の贖いとしてイエス・キリストご自身が贖いの代価として捧げられるということが起こるわけですよね。すなわちイエス・キリストこそ誠の義、本当の正しさを持ってた方であると私たちは知っているということです。では私たちが持っている義は常に争いと対立を生み出しましたけれど、イエス・キリストの持っている義というのは一体この世界に来て争いを生み出したんでしょうか、どうなんでしょうかということですね。イエス・キリストをなき者としようとする自分たちの義に立っていたものが当時の祭司たちであり、律法学者たちであり、その当時の指導的な立場の人たちでしたよね。彼らの立場から立ったらですね、イエス・キリストはこのユダヤ国家が存続するために彼は必要のないものであり、いえ邪魔なものであり、消し去るべきお方ものであるという話になるんでしょう。ですからいろんな手を尽くしてイエス・キリストを十字架にかけて殺すという話になるんです。ところがこの人々が持っている義というのとイエス・キリストが持っていらっしゃる義が違うということは、イエス・キリストの祈りを私たちは知ることを通しても教えられるわけです。イエス・キリストは自分が十字架にかけられて、その苦しみの最中にありながら天の父に対して祈りましたよね。父なる神様、彼らを許してあげてください。彼らは何をしているか、自分たちで何をしているかわからないからですと、このように言われてですね、それぞれの義でイエス・キリストを死に至らせ、このように言っている彼らに対して、イエス・キリストは彼らのことを思って許してあげてください、天のお父様と祈ったということですよね。結局人間が持つ義というのは自分の立場に立つということです。自分の立場に立つ。ですから自分たちの立場に立ったらイエス・キリストは邪魔だったから、それで怒りをぶつけたという形ですよね。ところがイエス・キリストは自分の立場に立っているのではないんです。イエス・キリストが良きサマリア人の例え話を通して教えてくださったように、イエス・キリストはその人の立場に立つんですよね。ですからイエス・キリストはその人の隣人の位置に立つ、そういう義を持っていらっしゃったということです。ですから自分の立場に立つ義は相手に対しての怒りと相手を破壊するという行為に結びついていきますけれど、でもイエス・キリストは最も正しいお方でしたけれど、その最も正しいというのはその相手の立場に立つという意味において最も正しい方であったということです。ですからイエス・キリストはこの地上を歩むときに父なる神様のことを思いました。ですから父なる神様が悲しむようなことをイエス・キリストがするはずがないんです。いつも父のことを思ってましたから、父が喜ばれることをイエス・キリストは進んでされていたわけです。ですからイエス・キリストのことを天の父なる神様は、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶと、このように表現してくださったということですよね。音父なる神様のために生きる神の子の立場に立っているから、父なる神様はこの子は本当に私の愛すべき子だ、 喜びだとこのように言ってもらったということですよね。イエス・キリストがこの地上を歩むときに多くの人たちがですね、イエス・キリストの友になりました。たくさんの人たちがイエス・キリストについていくものとなりました。なぜそうなったんでしょうか。イエス・キリストが自分に近づく人たち誰であってもその人の必要のために持っているものを惜しみなく彼に対して彼女に対して与えるということをされたので、多くの人たちはイエス・キリストによって癒されました。満たされました。平安を与えられました。だからイエス様ありがとうとイエス様に多くの者たちが近づいてきたということですよね。ですからイエス・キリストは他の者を傷つけたことがありません。傷つけるのではなく癒されました。奪うのでもなくそれを満たしていきました。これが本当の義にあって生きる者の姿であるということをイエス・キリストは私たちに教えてくださっているわけです。しかしクリスチャンであっても注意しなければなりません。私たちはついつい義という言葉を見ると私たちも正しいものになるんだ、で自分が正しいと思うことによって他とぶつかっていくということも起こりうるんだということですよね。ですからそういう意味で私たちはイエス・キリストの義というものを私たちが持つべき義として求めていかなければいけないんだなということがわかります。そしてイエス・キリストの義は先ほども言いましたけれど決して争うことのない義であるということです。義が理由となって争いが生み出されるのではありません。私たちはイエス・キリストによる義によって生きるから、私たちは争うことのない義を持たなければならないということですね。で、我々の持っている義というのは相手との対立を生み出す意味においては一つであったものを二つに分裂させてしまうものであるということが分かりますね。もし私がその人のことをどうしても許せないとなったらですね、私は私の周りの人たちに対してきっとこういうことでしょう、お前たちもこの人に近づくなときっと言ってしまうことでしょう、仲良くしようとしてもしたらですね、なんてバカなことをしてるんだ、あいつとは仲良くなってはいけないとこのように言ってしまうかもしれませんね。私たちの人間的な義というのはこのように自分と相手との対立だけではなくて、その人の後ろ側にいる人とまた自分の後ろ側にいる人たちの対立まで、発展してしまうということです。こういったことが大きくなっていったときに、国と国とが争う、民族と民族が争うというこういうことになっていくのではないかということですよね。しかしイエス・キリストの持っていらっしゃる義というのはですね、二つにあってたものを一つにさせていくということがそこに起こっていきましたね。私たちが相手の立場に立ち相手の必要を満たしていくということ、これが義なんだということが分かったときに、その義を持っている人と義を持っている人はですね、お互いでお互いのために生きるということをやり始めますから、そうすると同じ義によって結ばれた者たちは一つになっていくということなんですよね。ですからやがて私たちが神様の導きの中でいただくであろう天国、神の国というところはですね、義に満たされた人たちによって作られている国であり、そしてすべての人たちが正しい意味での義を持っていますから、ですからこの神の国という世界はすべてのものが一つとなって仲良く互いに生かし合うことのできる世界になるんだということも分かるわけですよね。ですから私たちは義というのはイエス・キリストのようにその人の隣人の位置に立つ、その人の隣人のとなる人、その人の中に本当の義というのは宿るんだということを知っていただきたいんですよ。天の父なる神様は何で義なる方なんですか。子である私たちのことをいつも思って、
私たちのために私たちを中心として生きてくださる。だから神の中には誠の義があるわけです。イエス・キリストはなぜ義なる方なんですか。私たちのことを中心にして生きてくださる方、私たちを救うためであったら、必要であれば私が十字架にかかって自分の命を捧げますと、そういうことができる、そういう心を持っていらっしゃるからですから、私たちはですね、本当の義というのはその人の隣人になるという、その位置に立つ人だけが持つ心がですね、義であるということを心に留めたいというふうに思います。ですからこのイエス・キリストが私たちに対して招いてくださるわけです。あなた方は自分の義に生きることによって一つになることができず、そこに争いを持ち込み、あなたは持っている力さえもその争いのために使ってしまい、自分が幸せになり周りの人も幸せにする、そのために使うことのできる力がないために、また力尽きているにもかかわらず平安がないので、その回復することもできないままに疲れがどんどんどんどんこうして深くなっているという、こういうことですよね。ですからイエス・キリストは、あなた方は疲れてしまってるんでしょうって、私があなた方のことを休ませてあげようというわけです。なぜイエス・キリストのところで休むことができるか。イエス・キリストのところで休んでいるときに、この方を通して自分たちが害を受けることがない、この方の前では安心して自分たちは休んでいいんだ、そういうつながりをイエス・キリストが与えてくださるからこそ、人との対立の中でですね、常に緊張と不信を持って生きている人であっても、イエス・キリストのもとでは心を休ませることができ、体も同時に休ませることができるという、そういうことでないんですか。そのイエス・キリストが、そもそも私たちが疲れ果ててしまうその原因となってしまっている、私たちが本当の意味での義を持って、その自分たちの周りの人たちのために生きるという、それを忘れてしまっている、それを身につけてない、それを改めて私から学びなさいとこのように言ってくださっているということですよね。ですからイエス・キリストが私に学びなさいと招いてくださったということは、本当は人として生きる者にとってはこれ以上にない招きであると私自身は思いますね。イエス・キリストの招きに応じながら、イエス・キリストに学びなさい、学んでいくときにどうなるのか。私たちは魂に平安を持つことができるようになると教えているわけですよね。魂に平安を持つということは、自ら争わないということです。自ら人と対立することをやめてしまうということですよね。すなわちイエス・キリストと同じような義をイエス・キリストに学んで、私たちはその義を自分たち自身も生きることができるようにさせてもらえるということですよね。それができることによって、私たちは魂に平安を持ちます。魂に平安を持つということは、一人一人それぞれ生きるための心の力があります。その日その日使うべき心の力があります。その心の力を余分なことのために使うことなしに、神とそして周りにいる人たちのために、その人たちの隣人となり、その人たちの必要、その人たちの困っていること、その人たちが必要としているものを、私たちは自分たちが持っているものを存分にそこの使っていくことができるようになるということですから、そういう一日一日をお互い同士が生きていくのであれば、私たちの交わりはますます平安に満ちたものとなり、私たちは持っている力をますます良いことのために、本当に必要としている者たちのために使っていくということができるようになるということですね。受けることも幸いです。でも与えることはもっと幸いなこととあります。なぜ与えることがもっと幸いなことなんでしょうか。それは私たちの中に平安があり、そして 平安を持っているものにしか持つことができない本当の意味での義というものを私たちが持つことができ、そして私たちが存在していることによって周りが祝福される、周りの人から喜ばれる、ありがとうと言ってもらえるようなものに私たちはなるということですよね。そもそも私たち人間はですね、神様が他者のために生きるように作ってくださっています。別に教会の門を叩かなくても、我々人間は神が作ったものですから、神様の御心が私たちの中に反映されているんですよね。たまにですね、こういう、道路を走っていると、演奏を起こしてしまって車が道の中央で止まってしまうという、こういう場面に遭遇することがありますね。その時にですね、あっという間にあちらこちら通りかかった車が止まり、そこから運転手や、助手席に乗っている人が駆けつけていって、この演奏を起こしている車をですね、道路脇の方にこうして運んでいくという光景を見ますよね。今のような梅雨時期であれば本当に土砂降りの時もあるでしょうけれど、雨に濡れながらもそういうふうにえんやえんやとこう押してくれる、こういう人たちの光景って見たことないですか？クリスチャンだからそうしたと思いますか？そうではないですよ。神は私たちに対してですね、その人が困っている時にその必要を満たしてあげたいという、そういう思いを持つものとして作ってくださっているということです。そしてそのようにまたした後に、仮にですね、この車を運んでもらった人たち、人がですね、ありがとうございましたと、お礼ですからと1000円ずつとか、こういう話をしてもですね、おそらく誰ももらえませんよね。ですから彼らはですね、何を代価としていただいたのか、それは人の必要を満たしてあげることができた、ああ嬉しいという、それがそれをした人たちに対しての報いというふうに言っていいでしょうね。我々人間はですね、もともとそうすることができるものとして作ってくださっているわけです。怒りを持つということもですね、私たちのそのような善意という力を奪ってしまうことになります。不安というものも私たちの力を失わせていきますよね。ですからこそイエス・キリストは復活の朝にですね、弟子たちに対して平安があなた方にあるようにと言われて、あなた方が私の弟子として、また神の子として、あなた方が生きる先々でそこに祝福をもたらすものとなれるためには、あなた方が平安であることが不可欠なことである、これは必ずあなた方のものにしなさいとイエス・キリストは教えてくださったわけですよね。ですから今日の聖書の箇所は、この一年私たちがイエス・キリストを通して神が与えようとされる最も大切なものの一つをここで示してくださっているということに心を止めてですね、そしてそうなったらいいなではなくて、そうならないといけないんですよね。本当に一人と皆さん一人一人が自らの人生を自分も喜び、また他者と喜ぶことができる、そういう生き方を心から望むのであれば、私たちは必ずイエス・キリストに学びながらですね、イエス様を通して魂の平安を得ていく道を進んでいかなければいけないんだということを思わされるわけであります。今回はですね、このイエス様と共に学ぶ平安への道ということで、第1回目のですね、メッセージとしてこの聖書の箇所からお話をさせていただきました。実はこの29節30節のお言葉を読んでいるだけで、実はそこにもっといろいろなことをですね、イエス様が示してくださっているということがわかりますから、2回3回とこの御言葉を取り上げながらですね、平安に至る道をですね、私たちが歩むことができるようにしていきたいと願っております。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、 あなたの皆を心から賛美をいたします。御言葉を本当に心から感謝をいたします。一人一人が隣人のための義を持つことができるものとさせてください。またそのことを通してここにいらっしゃる一人一人が多くの人々から喜ばれ必要とされ、そしてまた神の子としての誉れを受けることができますように導いてください。またそのためにイエス・キリストが私たちのところに来てくださって、私に学びなさいと私たちを招いてくださることをありがとうございます。この1年そのことを覚えながら歩んでいきたいと思います。私たちがあなたと同じように生きることができますように助けてください。感謝いたします。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。